それでは、聖書を見いたします。使徒の働きの3章の、17節から、21節まででございます。使徒の働きの3章、17節から21節までをお開きください。使徒の働き3章17節、新改訳2017の237ページでございます。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。しかし神は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められているイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた、万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。以上でございます。ちょうどですね、使徒の働きの3章2回もうすでにこちらの教会で、メッセージをさせていただきまして、初めてこちらの教会でメッセージした時のことも、思い出されたわけでございます。で、教会の方々にもですね、1ヶ月経ちましたって言われてですね、そして南のキリスト教会の田辺先生からメールいただいて、1ヶ月経ちましたねっていうことで、1ヶ月経ったんだって、私自身も思わされてですね、改めて、1ヶ月であったのかなって、振り返った時に、テンパってたなって、すごく思わされてですね、なんかもういろんなことをですね、しないといけないっていうのでですね、とにかくテンパってた1ヶ月だったなとすごく私自身も思わされたわけでございます。その中で本当にこう私自身も本当にこう祈ってた時に、一つ思わされたことは、本当にこう、忙しくしてたなっていうことと同時にですね、なんとか人を教会に導かないととか、これしないととかですね、あれしないととかですね、そういうことばっかりなんか考えていたような気がしたんですね。その時に、改めて思わされたのは、イエス様がですね、ペテロに、あなたは私を愛しますかっていう言葉だったんですよね。本当にこう私自身が神様を愛する愛からやっぱ全ての行動が出てたのか、それと同時に人を導くとか、そんなことばかり考えて、まずはやはり本当にこう自分の前にいらっしゃる一人一人を本当にこう愛するっていうことが本当にできていたんだろうか、そのことを思わされて、自分は本当に愛の足りないものだったんだなっていう、そのことを思わされる中で、やはり神様を愛する愛、そして自分の前にいる一人一人を愛する愛を本当に神様によって与えていただいて、そういうところで本当に働きを続けることの大切さということですね、今一度教えられた、覚えさせられたことでございます。そういう中で、先ほどお読みいただきましたところでございますけれども、ざっと、これまでのところを振り返ってみたいと思いますけれども、12節からペテロは宮に集まっている人々に向かって語ったわけでございます。なぜこの生まれつき足の不自由なこの人が癒されたのか、それは16節のところですけれども、イエスの皆が皆を信じる信仰の上にあなた方が今見ており、知っているこの人を強くしたのですと、そのように言いますけれども、そのことを通しペテロはイエス・キリストに対する人々の認識をですね、正そうとするわけです。イエス・キリストこそが預言された苦難のしもべ、まことのメシア、救い主なんだと、また命の君であり その方あなたたちは十字架につけて殺したんだ。それは人々の無知から来る罪ということを明らかにし、悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪が拭い去られます。そのように人々に対して罪の悔い改めを呼びかけるわけでございます。17節のところをご覧いただきますと、ペテロは無知のためにあのような行いをしたことを私は知っていますと、そのように言うわけです。無知ですね。何を知らなかったのかということですけれども、それはイエス・キリストが誰であったのか、つまりイエス・キリストこそが旧約聖書を原された誠の救い主なんだということですけれども、しかし実際には預言者を通してあるべきメシア像というものは散々知らされていたわけです。政治的なメシアではないですよ、そういうローマ帝国から人々を解放するようなそういうメシアではないんだ、自分たちの先頭に立ってローマ帝国と戦ってくれるようなそういうメシアではない、自分たちの王としてのメシアではない、むしろしもべとして、しかも苦難のしもべとして来られるメシア、救い主なんだということだったわけです。さらにイエス様ご自身も自らの口を通しご自分のことについて明らかにしておられるんですが、例えばですけれども、ルカの福音書9章22節ですね、ルカ9章22節にもイエス様は、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、宰相たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。そのようにイエス様ご自身もおっしゃっておられるわけです。ですから預言者の語られた言葉と、そしてイエス様ご自身が語られた言葉を謙遜に聞いて、それと合わせてイエス様ご自身の御業を見るならば、必ずイエス様ご自身をメシアとして人々は受け入れ、そして信じることができたはずなんです。しかし指導者たちはキリストをどうやって殺そうかと互いに相談し合うほどイエス・キリストを憎み、そしてキリストの言葉を受け入れようとはしないで、むしろイエス様は神を冒涜しているんだ、そう決めつけて罪のないお方を不当な裁判で有罪にし、そして十字架につけて殺してしまったということです。特に彼らを怒らせたのは、怒らせたのは、そしてイエス様を本当に憎むようにさせたのは何かというと、イエス様が彼らの内側にある罪、悪しき思い、そういうものをあらわにしたからであります。隠しておきたかったことをもうはっきりとそれを彼らに思い知らされたということです。ですからただ単にキリストが誰であったのか知らなかったということよりも、逆にその背後には意図的にキリストが誰なのかということを知ろうとしたがらないで、自分たちの罪をあらわにし、自分たちを断罪しようとしたキリストを否定したい、そういう人の罪がそこにはあったんだろうということであります。しかしそのようなキリストの苦難は、18節のところをご覧いただきますと、すべての預言者たちの口を通しあらかじめ告げておられたこととありますように、このことは神のご計画であり神の御心であったということです。そしてキリストの受難をこのように実現されましたとありますように、キリストの受難は神の御心が実現したことでもあったということです。しかし無知であったということは、決して自分たちの罪がなかったことにはなりませんし、それとともに神のご計画は自分たちの罪深い行いによって成し遂げられたじゃないか、実現したじゃないか、結果往来ではないですけれども、それでよかったじゃないかということには ならないということです。無知の上に犯した罪の責任は問われなければなりません。しかし自分でその罪を何とかして償わなければならないということではありませんし、そんなことはできないわけです。ですからペテロは19節で、ですから悔い改めて神に立ち返りなさいと言います。自分の罪を認め、悔い改め、そして罪を離れて神に立ち返り、神に信頼を置いて神に従う歩みをしなさい。そのように悔い改めるならば罪が許されます、そのように言っているわけですが、さらにその罪が許されることについては、あなた方の罪は拭い去られますと彼は言っているわけです。この罪が拭い去られるというのは少し聞き慣れない表現かもしれませんが、これはどういうことかと申しますと、完全な罪の許し、痕跡すら残さないほど罪から一人一人が解放されるということが、罪の許しがあるということが、そこには意味されているということです。悔い改めて神に立ち返るならば、たとえ罪深いイスラエルの民だったとしても、そのような憐れみに満ちた神の御業を見ることができると言われているわけです。つまりキリストの受難は、キリストを苦しめ十字架につけるようなことをした一人一人を悔い改めて神に立ち返らせるように導き、そのことにより罪が拭い去られるためのものであったということです。そしてこのことも神様は御心と知らっしゃったということですね。そしてキリストの受難を悔い改めによって罪を拭い去るための唯一の手段としてくださったということです。言ってみれば、神は罪を裁くことを常に目的としているお方ではなく、許すことを神様は常に願い、そしてそれを御心と知らっしゃるお方だということです。そしてこの憐れみは私たち一人一人にも現れました。そのことをはっきりと語っておりますのが、ローマ人の手紙5章6節から8節のところでございます。レジュメの4番丸4のところにですね、その御言葉がございますので、どうぞそこをご覧いただきたいと思いますが、読みいたします。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、さめられた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たち一人一人の無知は、私たちが弱かった、不経験であった、罪深であったというところに表されております。そしてイエス様は私たちの罪を拭い去るために、私たち一人一人の罪をも拭い去るために、その唯一の目的手段として十字架で死なれたということでございます。十字架で死なれましたけれども、しかしイエス様は三日目に身がられ、そして今も生きておられ、そのイエス様ご自身が罪を悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと呼びかけていらっしゃるんだということです。痕跡すら残さないほど罪を拭い去り、もはやあなたの罪を思い出さないと宣言してくださるのが、イエス様による罪の許しです。 その罪の許しをイエス様からいただいていることを私たちは心から感謝をしたい、そのように思わされます。続きまして19節のところをご覧いただきたいと思いますが、悔い改めて神に立ち返りなさいということと、そしてその後の20節のところでございますけれども、そうして主の御前から回復の時が来てと、そのように書かれてありますが、まあ、この回復の時が来てというのは、すなわちイエス様の再臨を通しての救いの完成の時が来ることを、まあ、意味しているわけですが、このことが非常にこう密接に関係していることがわかるわけです。そして主の前から回復の時が来る、乱外中には、あるいは慰めてありますけれども、つまり全地が罪の状態から完全に回復される時がある。そしてそれはまさに先ほども申しましたが、イエス様が再臨される時であり、それはイエス様をの再臨を待ち望んでいる全ての者にとっての慰めであり、そのために主イエス様が使わされ、そしての終わりが来るということでございます。そしてこれこそがまさに神の御心におけるご自分のために対する希望と、そして究極の目的だということです。そのためにもペテロは悔い改めて神に立ち返りなさいと言います。そしてあなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスとありますけれども、このあなた方というのは、まあ、イスラエルの民、ユダヤ人のことでありますけれども、あらかじめユダヤ人のためにキリストすなわち油注がれたお方として定められたイエスでありますけれども、今度は全人類の救い主として今は明かしされ、そして述べ伝えられているということですが、レジュメの5の下の段のところをご覧いただきたいと思いますが、マタイの福音書24章14節、御国の子の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますとありますように、世の終わりは再臨のイエス様によってもたらされ、まあ、繰り返しになりますけれども、それがまさに回復の時、全地のに及ぶ回復の時、そしてすべて主を待ち望んでいる者の慰めとなるということです。そして主イエス様が再臨の主として使わされるまで、21節でありますけれども、使徒働き3章の21節ですが、このイエスは神が昔からその聖なる原始の口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりませんと言われております。つまり再臨はすぐ起こるわけではないということです。神が預言者を通して語られ、御心に定められた万物が改める時まで、主の再臨を待たなければならないということです。しかし、人々はすぐにでもキリストの再臨が起こって、御国の完成が成就すると思っていたようでありますけれども、キリストご自身も再臨がすぐにあるとは言っておりませんし、そのような誤解によって再臨は起こらないじゃないか、国の再興もなされないじゃないか、もう何の希望もないんだと言って諦めてはならない。むしろ悔い改めて神に立ち返り、罪を拭い去っていただき、再臨の主を待ち望む信仰を新たにしなさいということです。レジュメ6の下の段のピテロの手紙第3章9節の御言葉ですが、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせるのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに住むことを望んでおられるのですとありますように、イエス様の現れが、その時が遅いと思っているようであれば、それは人々が悔い改めに進むことを 願ってらっしゃる、まさに悔い改めて神に立ち返って罪を拭い去っていただくことを願っている主の憐れみの上に再臨の時が伸ばされているんだということであります。私自身も主なる神は罪を裁く神ではなく罪を許す神なんだということを覚えて、まあ何て言うんでしょうね、ある意味心震えるような衝撃を改めて受けたわけです。何て言うんでしょう、許すことがもう大前提というんでしょうか、もうまずは許すことを願っていらっしゃる。イエス様を十字架につけた一人一人をもまずは許すことを大前提に考えていらっしゃる。まずは許すことを願っていらっしゃる。悔い改めて神に立ち返ることを、そして罪を、彼らの罪を拭い去ることをまずは考えていらっしゃる。まずは願っていらっしゃる。許すことを神様は考えていらっしゃるんだと思った時に、なんということなんだろうか、信じられないというか、そういう思いが本当に心の中に湧いてきたんですね。人々の憎しみや怒り、あざけり、罵り、からかい、バカにして、そしてイエス様を見下すその態度、姿、鞭で打って最後にはキリストを十字架につけて殺したわけです。人の持つあらゆる醜い姿がここに十字架に集約されているかのようでありまして、しかしその十字架を神様は許す手段としたということです。繰り返し申し上げましたけれども、イスラエルの人たちは罪のない、また罪を犯されなかったキリストを十字架につけるというとんでもないことをしたわけですが、それでもペテロを通して神は一人一人に、民の一人一人に悔い改めるように、そして罪からの救い、許しへと彼らを招こうとしたということです。また神は完全にイスラエルを滅ぼすことなく、残りの民を通してイスラエルに対する憐れみを示しておられました。ここに神が選ばれた民に対する神の計り知れない愛と憐れみがあり、ご自分の民であるイスラエルの人たちを決して見捨てることのない神の真実があるということです。諦めきれない親が自分のもとを離れて出ていった自分の子供に、帰ってきなさい、いつでもいいから帰ってきなさい、今帰ってこないか、帰りなさい、そのように愛を持って呼びかけ続けているかのようです。愛は決して諦めないんだ、そのことを改めて私自身も思わされます。18節にありますように、彼らが罪のないキリストを有罪にし十字架につけて殺すという悪しき行いは、イザヤ書53章にも預言者を通しあらかじめ語っておられたことが実現するためであり、その最悪の出来事をイスラエルの民だけではなく全人類の悔い改める救いという許しの手段へと神は変えてくださいました。そう考えたときに、悔い改めて神に立ち返ったその罪を拭い去っていただいた私たちはどうこれから生きていくんだろうか、 驚くべき愛と憐れみを持って罪を拭い去るほどに、その罪を許された私たちはこれからどう生きていくべきか。主イエス様の現れによる回復、慰めを待ち望んでいる私たちはこれからどう生きていくべきか。主の愛と憐れみによる許しに、私たちはどう応答していくんでしょうか。祈りましょう。天の父の神様、御言葉を心から感謝をいたします。主、あなたご自身はペテロを通して御子イエス様を十字架につけた一人一人に、悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと呼びかけられました。旧約の時代から預言者を通して、主よ、あなたご自身は立ち返るように、悔い改めるように、そのように呼びかけ続けられ、そしてイエス様を十字架につけた後もなお、あなたは悔い改めて立ち返りなさい、そうすれば罪が拭い去られますと、そのように語り続けておられる方です。そこにあなたご自身の愛と憐れみを見ます。そしてその愛と憐れみは今この時代にあっても私たちまで及び、私たちも悔い改めて神に立ち返ることにより、その罪を拭い去っていただきました。天の主よ、それで終わりではなく、それがゴールではなく、そこから私たちは今も回復の時、御子の現れを待ち望んで、その慰めの時を待ち望んでいる私たちですが、これからどう歩めばいいのか、どう生きるべきか、あなたは何を望んでいらっしゃるのか、そのことを深く覚えながら、天の主をどうか日々歩むことができるように、顧みと助けを与えください。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。足らないと送りない命の御言葉としてくださいますように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。